風の笛、野山小夜。兄の春弘がそわそわしている。外では北風が吹き始めていた。あい、先に行ってろよ。一つ年上の春弘は緑色のマフラーを首に巻き、一人家を出た。鏡の前で前髪をドライヤーで丸めていた愛は変だなと思った。遅いから先に行くよというならわかるけれど、愛は5年生になってから朝の支度に時間をたっぷり使う。春弘は滑舌が悪い。口の中でもごもご言う癖があるのだ。体型は少し太っていて、手足は短い。なんだかパッとしない。
優しいんだけどね。
取り柄はそこだけだと愛は思っている。
私のお兄ちゃんなんだから、もっとキリッとしてほしい。
愛はそう思うようになっていた。最近は春弘と一緒に歩かない。愛は登校班の集合場所に集合時間ギリギリに到着した。
愛ちゃん、おはよう。
春弘はどうしたの？
班長の飯田由里に聞かれて愛はびっくりした。先に家を出た春弘はまだ来ていないらしい。
まったく、副班長のくせに。
ショートカットの髪をかき上げながら由里はブツブツ言っている。
これ以上待てないよ。
まだ来ていないのは春弘だけのようだ。愛は慌てて言った。
あのね、先に行ってろよと言ってた。
ああ、そう、じゃあいいか。6年だから一人で大丈夫でしょ。
みんな行くよ。
きっぱりと言い、ゆりはずんずん歩き出した。なんとなくみんなもほっとしている様子だ。登校班の集合場所は4階建ての団地の裏側だ。日も当たらない上に風が吹き抜けて笛のような音を立てている。みんな寒さをこらえながら待っていたのだろう。冷たい風がしっかりカールした愛の前髪を揺らした。学校についても春弘はまだ来ていなかった。6年1組の下駄箱には春弘の上履きが雑に置いてある。
お兄ちゃん、どこに行っちゃったんだろう。
愛はなんとなく落ち着かなかった。
おはよう。
小さな声は去年まで仲良しだった翔子ちゃんだ。
おはよう。
愛も小さな声で答える。翔子ちゃんと喋るのに気を使ってしまう。
今日寒いね。
痩せていて寒がりの翔子ちゃんはほっぺが真っ赤になっている。もこもこのジャンパーを着て首をすくめている。
うん、ほんとだね。
翔子ちゃんのジャンパーは暖かそうだけれど、色がくすんだ茶色なのが気になった。誰かに変なことを言われなければいいと愛は思う。翔子ちゃんは見た目を気にしないのだ。その代わり着心地の良さを大事にしている。暖かさ、肌触り、着た時の幸せ感。翔子ちゃんは自分の感覚を大事にしている。このジャンパーは しょうこちゃんが気に入っているものなんだろう。それを愛はちゃんとわかっている。春広が駆け込んできたのは、朝礼が終わってみんなが教室へと引き上げている時だった。愛は柱の陰に隠れて春広の様子を見ることにした。春広は息をはあはあと弾ませて上履きを履き替えている。あれ、マフラーがない。家を出るときは確かに緑のマフラーをしていたはずなのに。そこへ細長い段ボール箱を抱えた男子が通りかかり、しゃがんでいた春広にぶつかった。段ボール箱は春広の頭の上に落ちた。
言ってて。
なんだよ、春広いたのかよ、邪魔だよ。
ごめんごめん。
春広はなぜか謝っている。
いいよ、許してやるよ。
その代わりこれを持って行ってくれよな。
ああ、うん。え、マジいいの？
ああ、別にいいけど。
やった！
なぜか春広が段ボールを持っていくことになっている。
その段ボール社会科準備室に置いといてくれればいいよ。
男子は春広に段ボールを押し付けて教室に走っていった。
あれ、段ボールもう置いてきてくれたのか。
さっきの男子と男の先生が階段の上の方で喋っている。
はい、超特急で置いてきました。
ずいぶん早いな。
ありがとう。
先生がその子にお礼を言っている。春広は段ボールを抱えて歩いていく。特に怒っている様子もなく、むくれているわけでもなく、普通に歩いていく。
愛ちゃん、どうしたの？
しょうこちゃんが心配してくれている。
なんかさ、お兄ちゃんが変なんだよね。
愛より早く家を出たのに、たった今学校に着いたことを話した。
そうなんだ、どうしたのかな。
しょうこちゃんは何かを考えている。
もしかしたら重大な任務があるのかも。
なんじゃそりゃ。
3分間だけ正義の味方になっているとか。
突拍子もない。
だって愛ちゃんのお兄ちゃん優しいじゃん。
しょうこちゃんと一緒にいると楽しい。一緒にいたいと思う。しかし、教室に入ったらそうはいかないのだ。教室のドアを開けた。5年1組の女子は3つのグループに分かれている。
あーい、おはよう。
さやかは綺麗だ。モデルにスカウトされたという噂はきっと本当だと思う。さやかを取り巻く女子たち、みのりとみかもおしゃれに気を使っている。愛はしょうこちゃんと別れてさやかたちのグループの方へ行った。
愛、待っていたよ。
なぜか愛はさやかに好かれている。
愛、今日も前髪決まっているね。
カールした前髪を愛はそっと撫でた。
よかった。北風にも負けなかった。
愛が冗談めかして言うと、みんな笑ってくれた。さやかが愛を見つめる。さやかに見つめられると、何かに吸い込まれそうになる。大きな黒い瞳。くるりとした長いまつげ。鼻はすっとして、唇は小さくて赤い。さやかに好かれて嬉しいと思う。さやかに嫌われたくないと思う。さやかが嫌がることはしたくないと思う。さやかは翔子ちゃんを好きではない。翔子ちゃんはアニメ好きの人たちと仲良くしている。翔子ちゃんは絵が上手なのだ。
ねえ、見て、あのジャンパー。
さやかが翔子ちゃんを見て笑っている。みのりがすぐに反応した。
もう少しなんとかならないのかな。
ミカも二人に同調する。
よく平気で着られるね。
愛は下を向いて聞こえなかったふりをした。仕事をしているお母さんより遅い時間に春弘は帰ってきた。
遅かったじゃない。どこ行ってたの？
夕飯の支度をしながらお母さんが春弘に声をかけた。
うん。誰と一緒にいたの？
うん。春弘はさっさと部屋に引っ込んでしまった。
怪しい。
お母さんが聞いてきた。
あい、お兄ちゃんどこ行ってたのか知らない？
知らないよ。友達と一緒だったんじゃない？
春弘はいつも4人で固まっている。タイプはそれぞれ違うのになぜか気が合うらしい。
だってみんなもう毎日塾があるはずよ。翔平くんもりょうくんも、こうきくんも、受験するのだから、今の時期は遊んでる場合じゃないわよ。
春弘だけ暇なのだった。
それにしても、どこにいたのかしら。
お母さんは心配そうな顔になった。
一人でぶらついていたのかしら。
愛はぼんやり考えた。友達がみんな忙しいなら、一人ぼっちになっても仕方がない。でも、お母さんはそう思わないようだ。
嫌だわ。最近ここの商店街危ないから、一人で出歩かせないようにって、学校から注意されたばかりなのに。
何が危ないの？
お母さんは誰も聞いていないのに声を潜めた。
中学生の万引きが問題になっているの。巻き込まれないようにしてくださいって。
愛まで心配になってきた。
ただいま。
いいタイミングでお父さんが帰ってきた。お母さんはここぞとばかりに話している。
わかった、わかった。
お父さんがお母さんから逃げるようにリビングに入ってきた。
そんな深刻に言うほどじゃないだろう。
お父さんは大抵のことを簡単に片付けようとする。
でもやっぱり心配よ。何かあってからじゃ遅いんですよ。
お母さんは小さな心配事を膨らませるのが得意だ。
あなたから春広にどこに行っていたのか聞いてくださいよ。
君が聞けばいいだろう。
お母さんはきっぱり言った。だって私の言うことなんて耳に入っていないのよ。うんしか言わないの。
夕飯の時、お父さんが春広に聞いた。
春広、今日の帰り遅かったようだけど、何をやっていたんだい？
春広はしばらく考えて答えた。
卒業式の準備だよ。
嘘だ。春広が嘘をついている。愛にはわかる。なぜなら春広はしきりに耳を引っ張っているからだ。でもお父さんは気がついていない。
なんだ、それならいいんだ。
お父さんは缶ビールをコップに注いだ。白い泡がコップからあふれそうだ。
卒業式の準備か。俺もやったよ。
お父さんは懐かしそうな顔をした。
卒業生代表で答辞を読んだのだけど、考えるのが大変でね。
お父さんはビールをぐびっと飲んだ。
俺も卒業員だったよ。アルバムの作成も生徒が企画してやったし、卒業式で歌う歌は俺たちが決めたしな。
お父さんの若き日の自慢話が始まった。
本当は卒業式でダンスを踊りたかったんだ。ダメだったけどな。
お父さんはしゃべりながらきんぴらごぼうをバリバリ食べる。
春広もそうだろう。先生たちを説得するのはそりゃあ大変だよな。
春広はうんとうなずいた。耳を強く引っ張っている。
それとも春広は素直だからな。先生から頼りにされちゃう方か。
あっという間にきんぴらごぼうがなくなった。お父さんの口は器用に動くのだ。
どちらにしてもいろいろ大変だな。
お父さんはどこまでも明るい。リーダー気質のお父さんはいつも自信たっぷりで、自分のことが大好きだ。でも春広は違う。人の後ろをくっついて後始末をしながら歩いている。お人よしで損ばかりしている。
春広、ガツンといけ。自分がやりたいことはどんどんやれよ。
ビールを飲んでお父さんはご機嫌だ。あまりにも屈託がなくよくしゃべる。春広は下を向いて黙ってご飯を食べていた。それから春広は登校班に来なくなった。毎朝愛より早く家を出ていくのに。班長のゆりは春広以外の子が揃うと出発するようになった。愛が気をつけて見ていると、春広は朝礼が始まるギリギリに駆け込んでくるのだった。
ねえ、春広のやつ、毎朝何やってんの？
ある日、ゆりに聞かれた。
さあ、学校から帰ってからはどうしているの？
それが暗くなっても帰ってこないの。卒業式の準備で忙しいって。
え？あいつ卒業委員じゃないよ。
やっぱりそれは春広の嘘だった。
あいつ、大丈夫かな。
ゆりは春広と同い年だけれど、気持ちは大人の人みたいだ。ゆりは声を潜めた。
この前、商店街の奥で、春広が中学生と一緒にいたのを見たんだよね。
春広に仲良しの中学生がいたのだろうか。
しかも、お金を手に持っていたんだ。変なことに巻き込まれていなきゃいいけど。
家に帰っても愛は一人だった。春広もお母さんもなかなか帰ってこない。ふと思いついて春広の部屋に入った。春広のお年玉の隠し場所を愛は知っている。ベッドの下の小箱の中だ。封筒の中身を確認したが、お金は入っていなかった。暗い窓の外を見た。
ヒューヒューと
笛のような冷たい音がする。あれは北風が何かにぶつかる音だ。ちゃんと分かっているのに、愛には誰かが泣いているように聞こえてしまう。12月半ばの午後6時過ぎ、外は真っ暗だ。愛は春広を探しに行こうと決心して玄関を開けた。北風が愛に吹きつけてくる。玄関の電気を消すと、家の中がしんとして冷え冷えとしたものを感じた。誰もいない家の奥から暗闇に紛れて何かが出てくるような気がする。愛は一歩を踏み出した。商店街は明るかった。それでもやっぱり怖かった。大人の男の人が足早に歩き、愛を抜かしていった。向こうから来る女の人は、無表情に早足で近づいてくる。ビニール袋をパンパンに膨らませ、しかめ面をしている。寒いからだろうか、みんな急ぎ足で歩いていく。少し歩くと、シャッターが閉まったままのお店の前で、男子が3人で固まっていた。髪の毛をすだれのように垂らして目を光らせている人。ほっそりとして女の子みたいな顔をしている人。大口を開けてパンをかじっている大きな人。小学生くらいの人もいるし、高校生くらいの人もいる。こんなところで寒くないのだろうか。春広がこの中にはいなかったので、愛はほっとした。愛がじろじろ見ていたからかもしれない。すだれの髪の人に声をかけられた。
どこ行くの？
滑らかな声だった。愛は、心臓がドクンと音を立てたのが分かった。
誰か探しているの？
すだれの髪の毛の奥に切れ長の目があった。鼻筋も通っている。でも、不自然に笑った口元は歪んでいた。
ねえ、ここに座らない？
お尻の下に敷いてある段ボールを指さした。愛は、うんうんと首を振って慌てて歩き出した。
ちょっと待ってよ。
声が追いかけてくる。振り向いたらいけないと思う。早歩きのつもりがいつの間にか小走りになっていた。商店街の奥へと急ぐ。文房具店に飛び込んだ。さっきのすだれ前髪の人が後をつけてきていないか心配だった。お店の入り口のところで商店街の様子を伺う。心臓がトクトクと早く動いているのがわかる。しばらく道行く人を見ていたが、誰も後をつけてきていないようだった。文房具屋の隣の本屋には人がたくさんいた。外からだけではよく見えない。
どうしよう。
愛が本屋の前をうろうろしていると、2軒隣のお店の自動ドアが開いた。出てきたのは春広だった。
愛、何やってんの？
不思議そうに首をひねっている。
お兄ちゃん。
本屋の隣のお店は動物病院だった。春広は愛を石川動物病院に連れて行った。
あら、どうしたの？
受付のお姉さんに声をかけられて、春広は頭を下げている。
すみません、もう一度いいですか？
受付のお姉さんはにっこり笑った。
いいわよ。
妹さん？
はい。
そうなの、よく似てるわね。愛は黙って頭を下げた。ケージの中には小さな白い子猫がいた。そばに春広の緑色のマフラーがある。
まだ赤ちゃんだよ。
ケージのドアを開けて、春広は子猫を撫でながら言った。
この猫、どうしたの？
愛は春広に聞いた。
捨てられたんだ。
捨て猫？
違う。親猫に捨てられたんだ。
それは2ヶ月前のことだった。春広は公園裏の塀に向かってピッチングの練習をしていた。転がったボールを追いかけていたら、原っぱの茂みの奥で猫の鳴き声が聞こえたのだった。春広が覗くと、生まれたばかりの子猫が3匹、母猫のおっぱいを吸っていた。母猫は春広に向かってうなり声を上げ続けていたから、触ることはできなかったけれども。それから春広は、時々4匹の猫を見に行った。母猫は相変わらずうなり声を上げて春広を威嚇したけれど、子猫たちの可愛らしさに引っ張られるかのように覗きに行ったのだ。少しして春広は一番小さい白い猫がもたついているのを感じた。歩くのも遅いし、ちょっとした障害物でも飛び越えられない。2匹の兄弟たちよりも明らかに運動能力に差があった。
頑張れ。
春広はその小さな白猫を応援するようになっていった。
あれはいつだったかな。
春広が見に行くと白い猫だけしかいなかった。一匹だけぽつり。周りには親猫も兄弟猫もいなかった。
みんな、どうしたんだよ。
春広が話しかけてみたが、白い猫は小さくなって丸まって動かない。気になったけれども、その日はそのまま帰ってきた。
あれから、親猫がすぐ来ればいいと思ったんだけど。
親猫は、もう戻ってこなかったのだ。兄弟猫もいなくなってしまった。
調べてみたんだ。子猫があまりに弱いと、親猫は育てるのをやめちゃうんだって。
そんな。
自分の子供なのに、殺しちゃうこともあるって。
ひどい。
春広は、白い子猫の背中を優しく撫でている。愛も、子猫の頭を人差し指で撫でてみた。子猫は気持ちよさそうに目をつむっている。
次の日、ものすごい冷たい風が吹いたから、もう気になってたまらなくて。
学校に遅れてもいいやと思って、子猫のところまで行ってみた。
その時は、とりあえずマフラーでくるんでおいたんだ。
その日の放課後、段ボールで子猫の家を作ってやった。雨と風がようやくしのげる程度の簡単なものだったが、それからしばらくは朝と学校帰りに子猫のところにいるようにしたという。
病院に連れてきたのはついこの前。
学校帰りに様子を見に行ったらぐったりしていた。そばに吐いた跡があった。
もう夢中だったよ。
マフラーでくるんで動物病院まで抱えて走った。白い子猫は春広の指をピンクの舌でチロリと舐めた。愛は春広と久しぶりに並んで歩いた。春広はいつの間にか少し大きくなっていた。横だけじゃなくて縦にも大きくなっていた。
お兄ちゃん、猫のことなんでお母さんに言わなかったの？
春広は少し黙ってゆっくりと口を開いた。
飼っちゃダメって言われたくなかったし。
母猫にも見捨てられた子猫なのに。
それに、病院の先生に助かるかどうかわかりませんと言われたんだ。
病院に連れて行った時、衰弱が激しくて命が危なかったという。
もし助からなかったとしても、治療費はかかるって。
愛は考えた。もし自分だったらどうしただろう。お母さんはなんて言うだろう。
お兄ちゃんはなんて言ったの？
春広は何でもないことのように言った。
治療してください。
できるだけのことをしてくださいと。
僕のお年玉、全部先生に渡しちゃった。
そうだろうなと愛は思う。春広だったらそうするだろうなと。
ねえ、もし足りなくなったらどうするつもりだったの？
誰にも相談しないで全部一人でやるつもりだったのだろうか。
うん、その時はその時に考えればいいやって思ってた。
春広の楽天的なところはお父さん譲りなのだろうか。愛はなんだかおかしくなって笑いながらこう言った。
ねえ、私だってお年玉余ってるんだよ。
商店街を抜けるとき、声をかけられた。
おい。
シャッターの前に座っていたすだれの髪の人だ。
あ、リュウさん。
春広は知っている様子だ。
なんだ、お前ら兄弟なの？
リュウと春広は仲良さそうに喋っている。
あ、妹です。そうだ、あの猫どうした？死んだか？うんうん、大丈夫、もうすぐ退院できるって。よかったな。ありがとうございます。
すだれの髪のお兄さんは愛を見た。
妹、美形だな。お前とちっとも似てないな。
春広はてへへと笑っている。春広と一緒にいるからだろうか、愛はこのすだれの髪のお兄さんがさっきよりも怖くなくなっていた。だからきっぱりと言った。
違う、似てるよ。さっき動物病院の人に言われたもん。似てるわねって。
似ていないと思っていたけど、どこかやっぱり似ているところがあるのだろうか。受付のお姉さんはどこが似ていると思ったのだろうか。愛は春広の目の奥を覗いた。細い目の中に優しい光が小さくある。愛は春広の肘を引っ張って歩いた。
言えるじゃん、私思っていることちゃんと言えるじゃん。
すだれ髪のお兄さんにはっきりと言った後、胸がスカッとして気持ちよかった。
お兄ちゃん、さっきの人と知り合いなの？
春広は小さい声でうんと言った。
ここのところ毎日動物病院に行っていたら、よく会うなって声をかけられたんだ。
それで？
誘われた。ここに座れよって。
敷いていた段ボールを指さしたのだという。
用事があるからって断って、そのまま歩いていたらいつの間にか後をついてきていてさ。
動物病院まで一緒に入ってきたと聞いて、愛はごくりと唾を飲んだ。
それで？白い猫を黙って見てた。
ふーん。
北風が笛のような音を鳴らして吹いた。春広が言った。
その時はこいつまだ助かるかどうかわからなくてさ、ぐったりしたまま点滴をしていたから。
それで？
しばらく一緒にいた。頑張れって言いながら猫を撫でてくれたよ。
春広は猫を拾ったいきさつを その時に詳しく話したのだという。
龍さん、母猫に見捨てられたのかって怒ってた。
拳を握りしめながら、
それからお前がちゃんと飼うんだなって聞かれてさ。
春弘がうなずくとほっとした顔をしたのだという。
しばらく一緒にいたんだけど、じゃあなって帰って行ったよ。
そうなんだ。
ついてきたのはその日だけだったという。
あとは会ったらよーって声をかけてくるくらいかな。
春弘は言った。
怖く見えるけど、あの人いい人だよ。
俺にはわかるんだと得意そうに笑った。
また北風が吹いてきて、愛の前髪を揺らした。頬が熱くなっていたから、冷たい風がちょうどいい。愛は体の奥からパワーが出てくるような気がした。すだれ髪のお兄さんにきっぱり言ったことを思い出して。明日も言えるかもしれない。思っていることを素直に言えるかもしれない。さやかに言ってみよう。しょうこちゃんとも遊びたいということを。ヒューヒューという風の音はもう鳴き声には聞こえなかった。